おしんくん、一つ、欲得にふけりて身を苦しむることなかれ。風起自在の世界に住みたい。身を削り、心を削り、天に捧げる、地を肥やせ。信心は限りなき者への憧れ。憧れている者の前には、惜しい者も欲しい者も影を潜める。執着の心が身を苦しめる。誠の信心は、小欲を捨て、大欲に生きること。小欲を捨て、大欲に生きる、とあります。誠の信心、小欲というのは、いわゆる私私欲、我情我欲、身欲身勝手、と言われるようなものではないでしょうかね。一方、大欲というのは神様の、いわゆる神様の願いを元にしたところの欲、心欲とでも言うのでしょうかね。そういうものではないかと思いますね。いわば神様のお役に立ちたい、人が助かるお役に立ちたいというような、神様が願われる、神様がお持ちであるであろうところの欲ということでしょうね。私は愛楽教会というところで修行をさせていただきました。修行時代というのでしょうか、送らせていただいたわけですけれども、その愛楽教会で修行をさせていただいていますと、信心の段階というのでしょうか、程度というのでしょうか、何と評していいのか分かりませんが、こういうことを耳にいたしました。愛楽的になられましたね、という言葉ですね。そしてまた、あなたは愛楽流ですね、これは愛楽流ですね、このやり方は愛楽流ですね、といったような愛楽流。そしてもう一つ、これはほとんど聞きませんけれども、これは私がそう感じるのかもしれませんが、師匠のご流儀、大坪流、大坪宗一郎氏のご流儀、大坪流というのがあると。その愛楽教会の中にもいろいろありますけれども、愛楽的と評される生き方、そして愛楽流と評される生き方と、本当はもう一つ大坪流という生き方があるわけですけれども、この大坪流を身につけている人はなかなか少ない。まず愛楽的ですねと言われることがありますが、一見いいことのようにありますけれども、裏を返せばまだまだ本当ではないということになりますね。それは敵ということです。本物ではないということですね。何々敵、まがいもの、何々もどきということでしょうかね。カニに似せて作ったそのカニの食感というのでしょうか、全く本物であるかのように作ったカニカマですかというのがありますね。あのようなものでしょうか。本物のカニではない、カニもどきというわけですね。お肉もありますね、本物のお肉ではない、それこそ大豆とか何かいろいろなものから作った、その一見食べてみるとお肉のようにあるけれども、お肉ではない、肉、お肉もどきというのでしょうか、そういうものですね。そういうものが、いわばカニカマですか、カニカマのようなものが、そう評されるのが愛楽的という言われる範疇ではないかと思いますね。ですから愛楽的なんとかだ、あなたは愛楽的ですねと言われたりすると、一見 愛楽の信心が身についたようにありますけれども、それはまだもどきだというわけです。本物ではない。愛楽住になると少しは愛楽のご流儀が身についたということになりましょうかね。そのあれは何ですか、お茶のご流儀であったり、一つの流派というものがありますね。そしてまたあれは何ですかね、剣術ですか。昔は何々流、千葉新作ですか、でしたかね、北進一刀流とか、なんとかなんとか年流とか、まあいろいろな宮本武蔵のご流儀であったり、いろいろなその流派がありますね。その流派にのっとって、全くその流派にのっとって、まあ技を身につけるというのでしょうか。それがそういう意味においての免許改伝をいただくというような、何々流北進一刀流の免許改伝をいただくというような、その何々流においての免許改伝をいただくというような、その流派というものですね。いわゆる愛楽流。ところがこれでもまだ本当を言うとまだ足りない。本当は大坪流にならなければならないというようなことを今朝は教えていただいたように思うのですね。どこがどう違うのか。例えば教えをいただきます。その本で教えを読みます。耳で教えをテープをご理解の録音物をいただいたりいたします。そしてまあなんとなくというのでしょうか、その教えが分かったようになります。これはそれで教えをいただいて、まあ人を切ることもありますね。あ、それはあの教えにとちょっと反しているな、あなたの生き方はちょっと違いますね、といったような、その頭に知識として入った教え、その知識としての教えを持って人を切ったりいたしますが、知識としての教え、これは愛楽的もどきということではないかと思いますね。その知識が身についているわけではない。ですからどこまでも愛楽的ではあるけれども、本人は愛楽の人ではない、いわば本物ではない、カニカマでありますね。カニの身ではないわけです。カニカマ、どこまでもかまぼこだと、カニカマだというのが愛楽的な生き方ということではないでしょうかね。その教えが知識として頭の中に入っている、そしてそれを使おうとする、まあもちろん自らもそこに実施、自らを律していこうとするところでもありましょうけれども、どこかになると、いよいよのところになると自分が出てくる。その今まで自分が生きてきた、その中で蓄えられてきた自分流の生き方というものがありますからね。そのいわゆるどこかになると我流が出てくる、まあ、こちらの方が本当だという、その自分の流儀が出てくる、そういう生き方はいただけない、こちらは私はこっちの方が本当だという自分流の生き方になってしまう。まあ教えが知識として身に入っている、頭に入っているという段階でしょうかね。愛楽的な生き方、これがいよいよ教えが身についてくる、その教えにのっとって生きようとする、これはが流、愛楽流。まあ愛楽流といわばお供え物にいたしましても、その何々いわゆる何と言いましょうか、勘ながらな生き方と言いましょうか、まあどちらを、例えばお祭りがある、そうですね、普通最近はほとんどどこの教会も日曜日にお祭りをいたしますね。ところが愛楽ではお祭りの日は何月何日だと、まあ御大祭なら4月16日なら16日だと 決まっておりますね。まあだからそのみんながお参りがしやすいようにその前後の日曜日にしようとかそういうことはされませんね。もう日にちが決まっている。そしてそのお参りする人がその日にちに合わせていろいろ仕事の繰り合わせをしたり休みのお願いしたりしてお参りをさせていただくといういわば神様を中心にさせていただく、人間の便利さ人間の都合によって日曜日にしてお祭りを日曜日にしよう今度の土曜日にしようといったような人間の都合に合わせるのではなく神様の都合に合わせる。4月16日は大祭だ、10月16日は大祭だといったような神様が決められたというのでしょうか、そういう日にちに合わせて、まあそこをぶれないというのでしょうかね、ある意味神様中心にするということになりましょうかね。こういうことなどがいわば愛楽流の生き方ということになりましょうね。その愛楽流の生き方ということともう一つ、この愛楽流の生き方というのはご理解をいただいたりしておりますと大体わかりますね。あ、こういうふうにするのかと、そのよく聞いておりますと端々にこういういただき方をしなさいといったような師匠が教えてくださってある。ところがもう一つご理解をいただいただけではなかなか触れられないところがある。いわばご理解をいただいて教えをいただいてわかるというのはある意味において通いの弟子ということになりましょうかね。いろいろな稽古ごとにも通いの弟子と内弟子というその住み込みの弟子というのがありますね。その通いの弟子はどちらかというと師匠のあり方にしてもいいとこしか見えませんね。師匠の裏の顔が見れない。ところが愛楽流で行くということはその通いの弟子のような感じがいたしますね。そこぞまい。ところが大坪流を実際いただこうとすれば師匠の裏表が見える。そしてその師匠の裏をもいただこうとする。これが大坪流だと私は思いますね。師匠のまあ一般世間的に見てですね、良いところもあれば悪いところもある。この師匠の見て良いところだけをいただこうとするのがまあこれは愛楽流の生き方ということでしょうかね。ところが師匠のこれはあんまりいただけないな、師匠にこういうところもありになるのかといったようなまあちょっとした癖であったりそれこそ食べ方であったり好みであったりそういうもののいわばその師匠を図からいただくというのでしょうか。これはこうなると通いの弟子では分かりませんね。住み込みのまあ内弟子というのでしょうかにならなければ分からない。いわば修行生であって初めてわかる、師匠の裏側がわかるということもあるわけですね。その師匠の裏表をいただいた上で一切合切をいただけれる、これが大坪流になったら大坪流をいただいたということになるのだと思いますね。実は今朝は大変お夢をいただくのです。もう一つのそのお夢は私がまだ東京にいました頃、その叔母の都営住宅に一緒に住んでおりましたが、その都営住宅から出る感じなのですね。でドアを鍵をかけて出ますね。そうすると鍵がかかります。ところがそのドアの鍵をかけてノブを右に回して、かかっているのを確かめる。 そうすると確かに鍵はかかっているのです。ノブを右回しにすると鍵がかかっていて、あ、鍵がかかってるな、開かないな、あ、大丈夫だということになるのですけれども、これがノブを左回しに回すと鍵がカシャッと開いてしまうのですね。え、これは困ったなと。誰かが、泥棒が来て右回しにノブを回したら、あ、ここは鍵がかかっていると諦めて帰るだろうけれども、もしこれがノブを、その泥棒さんが左回しに回したら鍵がかかってないわけです。開いてしまうわけです。あ、これはちょっと困ったな。左回しにすると開く、ノブなのですね。そういうドアの鍵なのです。それで、はあ、これは困った、どうしようかと思っているような場面のお夢でした。さあ、どういうことだろうかと新中記念の時にも思わせていただくのですけれども、そして私がはたと思いましたのは、ああ、これはバカになれということだな。バカになると鍵が開くな。それこそある先生は、バカた方で道を開けといただいておられます。また師匠の生き方も、そのバカた方で道を開けという、そこに乗っ取られた生き方でしたね。そしてなぜバカになるのか、左回しだからですね。左巻きと言われます。よく師匠は蚊取り線香でご理解をくださいましたが、そこに煩わしいものがある、蚊取り線香を焚くとその煩わしいものが落ちてくる、蚊ですね、煩わしい蚊が。で、その蚊取り線香というのは、不思議と左巻きになっているようですね。ですから蚊取り線香を焚くということは左回しになる、することだ。左回しというのは、よくあの人は左巻きだと言います。まあ、バカの代名詞のような、バカの別の言葉表現ですかね。あの人はバカだというのは、あの人は左巻きだと言います。ですから左巻きということはバカになるということですね。左に回すということ、ドアの取っ手をノブを左に回すということは、あ、これはバカになることだな、左回したバカになることだな。そしてそのバカになればドアが開くというわけですね。これは私どもが直面している問題、その問題のドアを開けるというのでしょうか。私がバカになればそのドアを開けることができるということでもありましょうし、そしてもう一つ、バカになれば心が開く、ドアを開ける、鍵が開く、その私どものバカになれば、その鍵を、心の鍵を開けることができる。まさしく誠の助かりへの道の鍵を開けることができるともいただけると思いますね。そしてそのバカた方の生き方、左回しの生き方、これでいけば鍵を開けることができるぞ、心も開くことができるぞ、道も開かれるぞということですけれども、師匠のもとで御用をさせていただきながら気づいたことがあります。それは、ああ、なんと、まあ師匠はバカな方だな、バカた方に徹しておられるなと実感したことがあります。これは言葉で表現されることはありませんね。実際その場で、師匠のおそばで御用させていただいて初めて実感できることです。いろいろな場面に出くわしました。その都度に、まあそんなことまで、こんなことまでというような、まあバカになっておられたその姿を、まあ目撃いたしました。ですから私に師匠はどんな方でしたかと問われて一言で答えるならば、あ、師匠はバカのような人でした、アホな人でした、バカとアホの人でしたと一言で答えるかもしれませんね。 そういうお姿を垣間見させていただいたことがたびたびあります。ですからそこのところをまた今日は教えていただいたように思いますね。師匠はこうあったではないか、だからあなたもそういうバカとアホの生き方をしなさいよと。これが例えば本を読んで、何か書物を読んで、なるほどバカとアホの生き方になることだなと頭で理解した、知識で理解したという教えから、師匠が直接私どもにああしなさいよこうしなさいよと教えてくださった、いわば師匠直伝の教えとして、師匠の言いつけだからとして守る守り方と、もう一つそこにそれと同じように神様から直伝、あ、これは神様が教えてくださった、神様がこういう生き方をしろよせよと、神様が教えてくださったその教えだとしていただく生き方、教えのいただき方にもいろいろありますよけれども、師匠が教えてくださった生き方だとして、神様がお指図くださったお諭しくださった生き方としていただいていこうという生き方、これが一つの、まあ、大坪流の生き方ではないかと思いますね。知識としてその教えに守る、行じるというのではない、神の一言としてその教えを守り行じるという姿勢だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。